石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。東日本大震災から3年が過ぎ、今皆さんが日常生活の中でどのようなことを感じ考えているのか、進行役の黒沢健一がお話を伺っています。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、南中里三丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水洗と浄水器が一体となった多機能型水洗です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
さて、今月は石巻で情報発信をしている子どもたち座談会です。小学生から高校生まで集まっていただきました。クジラステーションの西村直さん、ラジオ石巻番組パーソナリティの鈴木真子さん、石巻 2.0 のり巻メンバーの阿部真帆さん、そして石巻日々子ども新聞の子ども記者松林弘樹くん、八重樫蓮くん、阿部浩樹くんの6人です。さあ、一体どんな座談会になるのでしょうか。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
司会進行しております黒沢です。今日は石巻で情報発信している子どもたち座談会ということで、クジラステーション、はい、ラジオ石巻番組のパーソナリティ、そして石巻 2.0 おにぎりのメンバー、
のり巻き
のり巻きのメンバーですね。のり巻きのメンバー、
はい、
石巻日々子ども新聞の皆さんに来てもらっています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、はじめにクジラステーションの西村さんから自己紹介お願いいたします。
はい、クジラステーションの MC 担当しています西村直です。クジラステーションっていうのは、石巻、地元石巻の魅力を学生が発信しようというメディア団体です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん緊張してますけど大丈夫ですからね。ざくばらに行きたいと思います、はい、それではですね、8月に番組がスタートしたばっかりというパーソナリティをしています鈴木さんの方からお願いします。
ラジオ石巻番組パーソナリティの鈴木真子です。8月4日からスタートした高校生だけで作った番組、題名は石巻市放送部高校生ラジオです。第1月曜日の朝7時半から放送してますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは 2.0 の阿部さんの方からお願いいたします。
皆さんこんにちは。石巻市立女子高等学校3年の阿部真帆です。私の所属している石巻 2.0 さんののり巻きは、元は石巻学校っていうイベントなんですけど、高校生のプロジェクトで若者に力を与える街というテーマで活動しています。のり巻きは高校生の情熱とのりでみんなを巻き込み、色とりどりの具材と米がのりに巻かれるように力強い調和を生み出します。それで今回この企画で子ども向けのイベントをやらせていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは石巻日々子ども新聞の皆さん大勢で3人プラス引率者の方も来てらっしゃいます。じゃあ順番に自己紹介お願いします。
石巻日々子ども新聞で4コマ漫画だったり記事を書いたりしている中学1年の松林弘樹です。
はい、よろしくお願いします。
日々子ども新聞でいろんな取材とかをしている海老田小学校4年の阿部浩樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石巻日々子ども新聞で広告とか、あと取材も します。八重樫蓮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、あと引率 の
石巻日々子ども新聞、ワークショップをやっております門脇です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。始まる前に石巻の美味しいお菓子をですね毎回紹介したいということで、今日はアマジンさんというところお菓子屋さんの赤飯まんじゅうというのをですね皆さんに一緒に食べながら放送を進めたいと思います。アマジンさんっていうのは南湖町の方にありまして、津波も人の背丈ぐらい来たんですけど、震災後5月2ヶ月後ですね、もうすでにお菓子をですね製造を始めまして復旧復興しているところで、本当に見てもらえば分かりますね。じゃあ早速配りますから
すげえ、はい、すげえ、すげえうまそうなんだけど、
赤飯入ってる、
本当だ、すごい。
見ての通り、赤飯がまんじゅうになっているという、これ石巻の、そのアマジンさんでしか作っていなくて、昔だと結婚式とか、で、白ぶかしまんじゅうっていうのもありまして、それはお葬式とかですね、そういう時に出すやつがありまして、石巻の古い人だったらよくわからないと。わかる？
わかんなかったです。
みんなわかるかな、これ。
いや、知らなかったです。
食べてみるとお赤飯とまんじゅう合うのって思うんですけど、実はものすごく合うので食べてみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おいしい、はい、
もう食べてる。
松林くんはどう、食べてみて想像したような味？
いや、想像よりもはるかに美味しかった
石巻の味だと思いますので多分お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんは赤飯まんじゅうって知ってるって言えばわかるんじゃないかなと思います。はい、それで今回皆さんに来てもらったのは本当に、石巻で情報を発信している学生さんがいる、それも小学校中学校高校と石巻のね本当に地元の子どもたちがやっているというのを聞いてすごいなって思ったんですね。というのは自分が小学校、中学校、高校の時を想像すると、人前で喋ること自体ができたのかって言ったら、ね、なかなかできないなと思いまして、いろんな団体もあるということなので、今日は来ていただきました。それで一団体ずつですね、細かくちょっと音声を聞きながらとかですね、紹介していただきたいなと思います。じゃあ、初めに、クジラステーションさんからお願いします。ちょうど音源を持ってきていただいたので、かけてみましょうかね。
第15回クジラステーションの時間です。イエーイ、
素晴らしいね。
今日は JK コンビでお送りいたします。はい、じゃあまず自己紹介をもう一度。 MC の石巻市女高3年生の西村奈緒です。そして
今日なんとなく来ました石巻高校3年の山田春日です。
よろしくお願いします。春日ちゃん、お久しぶりですね。
お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。
常にね、絡んではいるけどね。
そう、常に近い位置にはいたけれど、
常に隣には
心
が常につながっているということで、ツイッターでもつながりましょうということでクジラステーションはフェイスブックとツイッターを活用しておりますので、つぶやく際はハッシュタグクジアンダーバーしてつぶやいてください。よろしくお願いします。そしてなんと先週も紹介しましたが、マイマイの子ども企画の本番の VTR があるということで、イエイ！じゃあまず先に VTR を見てもらおうかなと思っています。では、それでは VTR どうぞ。
はい、これは先月、先々月くらいの、ちょうどお友達が子どもセンターでマイマイっていう子が企画をやった時の番組配信です。で、ちょうどハリヒちゃんっていう同い年の女の子も来てくれて一緒に MC をやった時の配信です。とても恥ずかしいです、聞いてて
でもなんかスムーズに喋ってますもんね。
ありがとうございます。
これは実際には、はい、インターネットを使った動画配信で、
はい、そうです。 Ustream というのを使って配信してます。
ということはテレビと同じで映像が映ってるんですね。
そうですね、映像です。
P ビジュアルも大切な感じですか。
ちょっと辛いですけど、ビジュアルも大切なのでちょっとできるだけ着飾って出てますあと YouTube にもアーカイブとして上がっているのでぜひ見てください。よろしくお願いします。
クジラステーションって検索すると出てくるんです
かね。出てきます。たくさん出てきます、
はい、子どもが楽しいって思えるようなものがやっぱ人気 でこの代表の山口舞ちゃんと、あとメンバーの佐々木智美ちゃん、先週出てもらった佐々木智美ちゃんと、そして沼田桃乃ちゃんと、あのあと反省会をしたんですけれども、まあ好評だったんですよ子ども企画割と。でも私たちにはちょっと納得いかないところがあって、もしできたらリベンジをしようかななんて思っているので。
素敵。
じゃあまた取材をして、またくじ捨てで紹介してみんなに見てもらいたいなと思っています。はい、ということで子どもセンターの私の密着子ども企画は終了となります。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
これはどういう、
これはあの春休みの時にマイマイっていう同い年の女の子が子ども企画をやるっていうことで、子どもセンターで実際子ども企画をやったんですけど、それに密着取材をさせてもらっていて、で当日の、その時は当日の映像を流してました。それの今回15回配信だったんですけど、14回配信では当日を迎えるまでの状況を密着して配信していました。クジラステーション毎回ゲスト呼べるとき呼ぼうっていう話になって、
はい、
実際地元の高校生、すごい活動してる高校生を呼んで、いろいろ今回こんなことするんですよって来てもらったりとかもしてるので、ぜひ今度日々子ども新聞の方に来てもらいたいなと思って、今日終わったらスカウトしようかなって。
あ、素晴らしいですねどう
嬉しいです。
嬉しい。
マイクに近づいてしまって
、はい、じゃあ嬉しいです。ぜひぜひ。
ありがたきお言葉。
今受験生がメンバーほとんどで、ちょうど今受験休みをもらってるメンバーもいたりとかして、うまく配信できなかったりすることもあるんですけど、なので新しい若いメンバーを募集中なので、いいかなとちょっと興味をつけて帰りたいなと思ってます。
クジラステーション側にですね。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。それでは、パーソナリティの鈴木さんの方から、
はい、
番組の音源あるんですかね。
あの8月4日からスタートになったんですけど、メンバー全員が高校3年生ということで、学校をテーマとしたラジオになっています。
起立、注目、お願いします。
お願いします。
着席。おはようございます。
おはようございます。
8月4日午前7時30分石巻市放送部高校生ラジオの時間です。今月の日直は石巻市立女子高校3年の西村奈緒です。よろしくお願いします。
これはあの仮で撮ったやつなんですけど、学校の始まりが挨拶で始まるので、ちゃんと挨拶を始め、挨拶から始まって高校生らしいラジオに仕上げました。
それでなんか起立注目でお願いしましたんですけど、注目っていうのが宮城県だけらしいので。
え、そうなの。
なんか起立お願いしますだけらしいんですよ。
え、注目って言うよね。
言えますよね。
言うよね。ね、
言います、絶対。
もちろん。小学生も行ってるね、今、
はい、
現役小学生
も、ね、決まりだよね、
はい、絶対。
え、みんなそうなんですね。
言わないって聞いてびっくりして、じゃあ入れようってことになって、
宮城県ならではみたいなことも取り入れて、
は
い、
アドバイザーで来てる門脇さんは仙台市民ですけど言いますか。
もう覚えてないですね。なんかね、昨日のことも覚えてないしね。
それは重症だ。
それはちょっと衝撃なあの事実ですね。今回はクジラステーションの西村さんも
一緒に
番組やられてる、
はい、
どうですか、ラジオっていうこの映像がない状態ですか。
そうですね、カメラが回ってない状況でこう喋るのでちょっと楽かなとは思ってたんですけど、
はい、
ラジオはやっぱりその時間内に話をちゃんと終わらせてっていうのがあるので、
はい、
映像だとこう動画編集がちょっとうまくできたりするとちょっと伸びても まとまったりちょっと足りなくてもまた収録して足したりできるんですけど、ラジオは生放送でやってるのでそういうことができなくてすごい難しいなって思いました。
できることをとても楽しみにしていました。実は私以前クジラステーションという形でラジオシネマキさんに出させてもらう機会があってすごく楽しかったというのを覚えているので、そして私は喋ることが大好きなのでこういう形で皆さんにお話しすることができて本当に嬉しく思っています。高校生らしく爽やかにそして元気に伝えていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。
うまいよね。
誠の先生ありがとうございます。
慣れてるよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でも素晴らしいね。本当に自分があの中学高校の時考えたらもう考えられないですね。素晴らしい。それでは 2.0 の阿部さん、
はい、
お願いします。
私今回やらせていただいた企画がそののり巻きの中の企画で、アリスイン石の巻きランドっていう不思議の国のアリスの物語の読み聞かせなんですけど、ただ座って読み聞かせするんじゃなくて石の巻きの町を使って不思議の国のアリスの物語を再現して、あとその中を読み聞かせしながら進むっていうイベントをしました。それで1日に3回イベントやったんですけど、
はい、
1回の定員が15名って決めたんですけど、はい、3回ともほぼ満員の子どもたちが来てくれて、なんかすごい楽しんでもらえたんだよね、
うん、楽しかった。
ここのまこちゃんとかなおちゃんにもお手伝いしてもらって、はい、本当にみんなの協力でできた企画です。
素敵。天使。
天使。私はもうクジラステーションで取材しに行って、
はい、
でまこちゃんはずっとメンバーとして物品制作からしてたんですけど、もう実際取材しに行って本当にクオリティが高くてもうびっくりしました。すごいって、みんな子供たちも楽しんでて、なんか3回だけだったんですけど4回目もしてくださいっていう要望もあったりとか、実際子供たちもその読み聞かせの劇を真似してくれたりしてて、あ、すごいなと思って私取材してました。
素晴らしいね。
ちょっと頑張った甲斐がありました。
じゃあもう西村さんも鈴木さんも阿部さんも一緒に手伝いながら。
そうですね、はい、はい。ここの3人は共通点が同じ学校同じクラスっていう共通点もあって、で私ものり巻きメンバーだったりするので結構濃い3人で。
素晴らしい、はい、ありがとうございます。それではお待たせしました、石の巻日々子ども新聞の方からお願いします。
そもそも石の巻日々子ども新聞というのは、新聞ってまず大人の人だけで作ったりするじゃないですか。でも子ども新聞は年にもよるんですけど、大体取材した人を考えて質問を考えて取材をしてパソコンでまとめたりするのをみんなほとんど子供たちがやって、だいたい子供たちの力でできた新聞なんです、
うん、
すいません、はい、こんな人
大丈夫ですよ。
全然喋れてるよね。
まとまってる話が、
それで今日持ってきてくれたんだよね。
持ってきました
新聞を、
はい、
みんなの分持ってきてくれたんだね。
すごい。
これはどういうところに配られてるんですか。
は3ヶ月に1回3月11日、6月11日、9月11日、そして12月11日に日々新聞に織り込まれたりして、市内の小中学校であったり、まあ、いろんな場所に配られてたりします。
日々新聞を取ってるご家庭にも配られてるんですよね。
はい。
皆さんはこれ見たことありますか？
あります。学校で配られました。高校生にも回ってきます。
高校にも配られてるんですね。、はい、これ、皆さん見ていただいて、ここにある紙面の写真はここにするだとか、見出しはこうするだとか、そういったものは子ども新聞の子ども記者の皆さんが考えてやってるって聞いたんですけど、どうですか。
本当です。
自分でなんか自分で取材した記事をまとめたものを載せたい場所をみんなで話し合って決めたりとかもします。
今日来たみんなが書いてくれた記事はどこですか。
僕が書いたのは、はい、新聞の2面のその右下にあります。
あ、僕らを育てたこの町に山寺浩一さん取材したの。
はい。
すごいね。
すごい。
山寺浩一さんという方は有名な宮城県出身の声優さんですよね。
はい。
どういう方だったですか。
とても面白い人でした。取材で、はい、なんかこのキャラクターの声もやってるんですよねって質問をしたんですけど、ただその後も山寺さんがなんか近くでライブみたいなのをやってたらしくて、その時に僕が質問したキャラクターの声をほとんどやってくれました。
すごいね。
のディズニーの有名なスティッ だったり、あとはルパンのゼニゲームであったり、いろんなキャラクターの声をやってくれました。
いいな、
すごいね。でどうですか、どこですか。
記事っていうか広告を担当したんですけど、一面の一番下のトヨタレンタリース仙台っていうの広告の真ん中のマークの絵を描いたりとか、
うまい。
あと右上の地図を描いたりしました。
わかりやすいかな。
通常ですと例えばトヨタレンタリース仙台っていうところとかマークとかは業者さんが作るんですけど、この広告をよく見るとこれ全部手書きだね。
あ、はい、
すごいね。これこういうのをやってるんですね。
はい、
はい、じゃあ小学生の阿部くんは
4面の上の田植えの記事と、あと3面の蛇田小学校の記事です。
はい、これのどこを担当したんですか。
蛇田小学校の記事は校長先生にいろんな取材をしたり、田植えは田植え体験をしました。
はい、
タニシも育てていました。
タニシ、
うん、
タニシを見つけたの。
タニシを見つけてひろきくんと一緒にタニシの日記を書いたりしています。タニシの気持ちになって
その名もタニシのタニタン日記
かわいい
タニシの気持ち
気持ちわかった
微妙。
ペットボトルに入れてて、うん、だんだん登ってって、うん、なんか外に行けると思ったらキャップのあたりでつまずいてまた
下に戻ってきて、
下に落ちて、
うん、
暴れたようになんかムカついた時のようにジタバタしてて、タニシさんが
それを日記につけるみたいな
日記にしてい
いね。
田植えうまくいった。
はい、行きました。うまく
転んだりしなかった。
はい、大丈夫でした。
大丈夫でした。あれ足重くなるもんね。はい、こういう活動されてるんですね。
はい、
面白いですよね、うん、この新聞、はい、私学校で配られて見てたんですけど、この6月11日の記事で、はい、トップ面に震災を乗り越えたタイムカプセルというのがあって、私実はここの瑞穂第二幼稚園の卒業生なので、今幼稚園こうなってるんだって知れたり、あと中でジュニアジャズの人たちの記事があって同じクラスの子でもやってる子がいるので取り上げてもらって、すっごい嬉しそうにしてたのを見て、子供新聞すごい面白いなっていうのがあります。
すごいね、みんな頑張ってる。そんな活動をしているみんななんですけど、現在、まあ、学生の立場で小学生だったり中学生だったり高校だったりしてますけど、まあ、こういう活動しながらもなんか自分なりにこう壁があったりして、こう克服しようだとか、もしくはこの今やってる活動をもっとこういうもっと広げていきたいみたいなのがあると思うんですけど、そういうのどうですかね、西村さんですか。
はい、そうですね、壁っていうのはあまり私はみんなと活動させてもらってるのでないんですけど、クジラステーションは私は MC で喋る専門とか取材行くとかっていうのはあって、動画編集してくれる人がいるのであまり壁自体は感じないんですけど、この番組を例えばみんな卒業してったりとか休養で来れなくなった時に自分も動画編集できたらいいんだろうなって思ったりとか、私も機械いじれたらもっと番組がスムーズに進むのになって思うところはあるので、これから受験が終わったら私も勉強してもっとより良い番組作れたらいいなと思ってます。
はい、じゃあ鈴木さんは。
はい、メンバーに、ま、なおちゃんもいるってさっき言ったんですけど、私結構身振り手振りの話し方がすごく多くてそれでなんかラジオはそういうのが伝わんないじゃないですか。
はい、
だからもう声だけなので伝えることの難しさが改めて実感したし、なおちゃんがすごく喋りがうまいのでそれにどうしても頼ってしまうっていう部分もあったり、あと、まあ、3人メンバーいるんですけど、その3人住んでるところがバラバラですごく遠いので集まる時間がなかなかなかったりして、この日に持ってきてくださいっていうことがもう前日になってバタバタしちゃったりとかして、やっぱり受験生なので今みんなやっぱ自分のやることに精一杯でね、大変なんですけど、なんかやっぱりもっと続けていきたいなと思っているので、もっと話し合いとかちゃんとして、まあ、自分のこともやりつつ番組もちゃんと盛り上げて いけたらいいなって思っています。
はい、じゃあ阿部さん。
はい、 私はなんか初めて企画やらせてもらって、やっぱりあの決められた期間内に完成させなきゃなかったので、それ結構大変で、結構ギリギリまで準備頑張ってたりとかで、当日ちゃんと間に合ってよかったんですけど、なんかみんなの協力がすごい大きくて、私一人じゃ絶対できなかったなってみんなになんか本当にありがとうございましたっても言いまくってました。
3人はあの受験生、
はい、受験生です。
皆さん進学を目指して、
はい、私勉強できないんですよ勉強できなくて運動もできなくて、なので喋ることが好きなので、それに磨きをかけたいなと思って言い訳をしながら勉強してないので、明日から勉強します。
鈴木さんも。
私はあの子供が好きなので、はい、子供に関わる仕事をしたいので、はい、そっちの方に進めたらいいなと思って、一応勉強を頑張っています。
一応本当
一応一応、
うん、
はい、
はい、じゃ あ, あの3人とも活動と加えて、うん、勉強もね、はい、で、はい、受験にはこの夏大切な時期なので、はい、両方両立しながらって本当大変ですけど、はい、あの頑張っていただいて、
はい、
はい、ではあの、はい、
子供新聞で漫画も書いているんですけど、
はい、
すぐにネタが浮かばないので、はい、その時もギリギリにやっと思いついてギリギリ間に合ったっていうことがあったりするので、
はい、
もっとネタが浮かんだりするようになりたいです。
あの漫画っていうのはあのしんちゃんを連載されてるんですね。これしんちゃん喋るとどういう感じになるんですかね、これ。
どうでしょう。
ジェブリすぎだ。
石巻の未来を語ろう。何でも座談会。お話はまだまだ続きます。今月は石巻で情報発信をしている子どもたち座談会でした。自分の考えをしっかり持っていて、皆さんはっきりと話すことができるんですね。彼ら、彼女らのような子どもたちが石巻の未来の希望なんだと感じました。次回の放送もどうぞお楽しみに。この番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。おはがきは郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ファックスは 96-1212 96-1212 メールはradio@fm764.jp radio@fm764.jp 石巻の未来を語ろう、何でも座談会までお願いします。今日の続きは8月28日木曜日の朝8時から、再放送は次の日曜日の朝10時からです。ぜひお聞きください。ご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適な生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。